主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい。
おもれき446回。
446。
はい。あの最近ね、
は
あ、エレベーターに、
エレベーター、
うん、エレベーターの中にテレビついてるとこない？で、音楽流したり環境映像流したり、広告流したり。
ああ、広告、まあなんかね、ちっちゃいモニターみたいな
のついてるのあるね。そうそうそうそうそう、うん、あれ絶対見ないようにしてるんです。
なんで？
あれだってカメラついてるでしょ。だからテレビ画面でなんか広告とか、
う
ん、そういうなんか音楽流して、あれなんだろうって言ってテレビ見ちゃうじゃん。
あそこにカメラが
ついてる。
あ、そうなの。
だから絶対にね、エレベーター乗るときはそこのちょっと仕事場で行くとこのエレベーターそれついてて、
うん、
あのそこのエレベーター乗るとき絶対上見ないんです。
へー、
なんかいやらしくない？その防犯のためでしょ。
あ、そういう意味であれは映像流す
の。そうそうそう、
単に暇をあれ、
違う違う、それは載せられてるんです
よ。そうやってこうみんな注目してちゃんとこう表情を取れるようにってしたら、ね、
そう。
へ
え。あれエレベーター会社がつけに来るんだって。
ああ、
うん、だからそのビルとか商業施設とかがつけてって言ってるんじゃなくって、エレベーター会社
が、管理会社自体がつけに来るわけ、積極的に。
そうやって友達が言ってた。
へ、うん、友達はエレベーター業界の人。
いや、そういう、そう、やっぱそこも最近そういうのつけに来たって。
建物の管理、うん、へえ、
うん、絶対だから 見ちゃうの。なんか音でピロンピロンとかパランパランとかなるから、そうそう、絶対に乗せられない。見ちゃダメって、見たら負け。
ええから、別に。
だってそうやって監視されてるのって嫌じゃないですか。
嫌だけど、う
ん、見ないわけね。ないです、最近そうやって。本当にほら、ちっちゃな液晶テレビがついてる。
あ、まあそうね、
あの壁に はめ込んでんじゃなくて、
こうちょっとこう、
天井から吊るしてるやつ、
ね、額みたいにこ
けた、ね、うん、そうそうそう、絶対見ない。
あ、そうなんや、うん、へえ。まあね、とはいえもう今もうどこで何起きるか分かんないから、もうどんどんカメラついてるよ。
車もそうでしょ、うん、もうその自動車保険でもさ、もうなんだっけ、ドライブレコーダーつけてくださいじゃん。
だしね、もう多分キンキン義務化されるでしょ、ドライブレコーダー多分、
うん、
もう標準装備っていうか、
うん、そうそうそうそう、
ね、自転車だってついてんだよ今も。
そう、
ドライブレコーダー、自転車のドライブレコーダーある。
どこにつけるの？
ハンドリかなんかに。
へー、もうどこで、じゃあこう
ね、鉄道バスなんかもう今や当たり前になって
たし。そうだ、でもやだよね、あの閉鎖空間で怖いことされたらね。いやですもんね。でもそうそう、街中監視カメラだらけなんで、本当になんかすごい事件起こった時すぐ捕まるよね。
わけわかんない人いっぱいいるからね今は。本当に
もう、じゃああれだね、こう電信柱のかけてチュッとかね、キスとかできなくなっちゃうんですよね。今
本当にね、ちょっと綺麗だから撮っちゃおうかなとか、
あ、
立ちションベンしちゃおうかなって、みんな誰かが見てますよ。
あ
ねえ、
まあ、でもそういう時しかその録画されたのは見ないんでしょうけどね。
とはいえほら、結構やっぱりネットに漏れたりとかさ、またそういうのはなんだっけ、勝手に持ち出して公開した
りとかもあるしね。
その辺の管理をやっぱりちゃんとしとかないと怖いよね。
だからエレベーターでは上を見ない。
だからバレるよ、まあそうな。顔見なくてもあなたがバレるよ。
はい。さあ、去年ね、
はい、
おもれきのリスナー国勢調査を
ありました、
いたしまして、首都が東京で、副首都が
福井県
で、あの海外リスナーが最も多かったのがアメリカなので、アメリカ特集をやっていこうという。
やりますか。
はい。で今回はですね、
はい、
岩倉使節団、
うん、
アメリカに行ってたの？
いや行きますよ、
うん、
最初の訪問地ですよ。
なので、あれヨーロッパに行くじゃない？
いや後にね、
あ、先にアメリカに行って、
ま、
でそのアメリカにいた 記録、うん、様子、うん、を紹介する。
まあ日本の近代外交のある意味デビュー戦ですからね。
そうですね。
うん、
でその留守中に静観論で。
ああちょうどまあ去年の大河はありましたね。
なんだかんだってなるわけですね。
う
ん、
そうそうそうそう。
はい、はい、参考にしますのはですね、田中明さん。
明さん。
の、岩倉使節団、欧米
海、米欧。
あ、米欧、海乱実記。
アメリカやっちゅう、うん、最初に来る。
米欧、海乱実記。
そう。
ですね。岩倉現代文庫
から。岩波。
あ、ごめんなさい。岩波現代文庫から出ております。
はい、
で、もう一丁。久米邦武さんの、
はい、
特命全権大使、米欧海乱実記。
これが元資料で、それに基づいて書いた本がさっきの。
ああ、現代語訳みたいなやつが、田中さん版ね、
まあまあ。はい。
はい。まあ、そもそも、
ね、えいやいや、幕末維新史の超有名な研究者ですけど。
あ、久米さん。
いや、田中さん。
あ、田中さんね。はい。
うん、
そもそも、岩倉使節団。
うん。
何しに、外交って何しに行くの？
まあまあね、結構そのまあ一応1871年って廃藩置県の年じゃん。
うん、
だ一応、まあ、まあ明治維新以来のまあ一通り改革がまあ一応国内問題が一応まあ一段落したかなみたいな時期。
したの？
いやさ、まあその後紆余曲折だ。それこそ戊辰戦争以来のぐっちゃぐちゃが、うん、まあ一応。まあもう大名も全部なくなって、あ、まあ、国内の統治っていうのは要するに一元化されたっていう意味で、まあこう一段落ね、
本当に明治の政治が、
そうそう、最初からのぐっちゃぐちゃ、戊辰戦争以来のぐっちゃぐちゃがやっとまあ一応落ち着いて、
スタートラインに立ったよっていう感じで、そうそう
そう、はあ、だからまあ次は外だっていう話で、まあ最大のやっぱり外交問題って条約改正なんで、
うん、
まあ、条約改正のまあ予備交渉と、うん、まあ、あとやっぱりまだね、明治維新の首脳部ってそれこそ岩倉とかさ、ちょまげしてるわけやんか、うん、
してました ね、 ね、
う
ん、
でそういう人のやっぱりちょっとこう頭を切り替えてあげないとちょっと今後やばいんじゃないって話で、ちょっと一回みんなで見に行った方がいいんじゃないみたいなのが、まあ大隈がねもともと言い出すんですけど、ね、
大隈重信なの、
うん、で大隈外されちゃう、大久
保じゃない、
大隈なんです。
あ、そう、
大久保だって結構ほら保守的な感じ、
うん、感じ悪かった、
そう、大隈がほら結構やっぱり警戒面的だから、う
ん、頑張ってたよね、
そうそう、でまあ彼提案するんだけど結局外されるんですけどね、う
ん、なんかいいこと言ってるけど、うん、言ってたよ晴天でも、
そうそうそう、
でもなんか人徳なさそうな、
そうですね、
感じでしたね、
あと早稲田の人に蹴られるよ
あれ演技ですからね、
まあ、うん、でもあれも結構大隈っぽいけどね、
ああそうですか、
そうだなって、あーって感じだったけどね
はい、この岩倉使節団メンバーですね、
うんうん、
特命全権大使岩倉智美
リーダーですな、
はい、
うん、
右大臣でした、
はい、
47歳なの？
そうなんですよ。実は若いんですよ、みんなまだ。
うん、まあ、150年前の47歳とね、
あ、
現在の47歳でちょっと貫禄が。
まあ、まあでも47歳でトップやで、日本の。
あ、でもそうだよね。うん、
やっぱりこの時期に、やっぱり一回海外見せとくっていうのは、すごい大事なんですよ。
はい、あ。福士。
はい。
木戸孝光。
高吉。
あ、ごめん、高吉。
はい。
はい、三義ですね。
ね、
39歳。
39ですよ。
大久保利通、
はい、
大蔵卿ですね。うん、42歳。
42ですよ。まだ大久保で42。
伊藤博文。
うん。
後部。
まあ後部太夫。
太夫。
はい。太夫、太夫。
うん。当時31歳。
31ですよ。
若。
うん。
山口直義。
うん。
外務
省油。
省油。
うん。
これ33歳。
長州、
ね。山口さんって、山口さんって誰？
山口は長州の人。
あ、そう。この後活躍するの？
山口は、まあでも結構早く亡くなっちゃうんだ
った。青天をつけて見なかった。
あんまり出ないですね。
はい。うん、これが主たるメンバーですね。ま
あ、これが一応リーダーと副リーダーですね。
はい、うん、で、この人たちも含めて46人？
そうですね、それにやれ初期だなんだっていう一応段が46名、
はい、で随員、
随員はまあ何人かまあちょっとお手伝い兼なんていうの、まあ、外国一緒に行けるみたいな人を連れてきてもいいんだよね、うん、偉い人は特に、
秘書みたいな、
まあ、秘書みたいな感じ、ね、
で留学生が43名、
随員が18名ですから合わせてまあ100ちょい107人、うん、
46足す18足す43、
はいはい、
津田梅子とかもここに入ってたってやつ、
いや留学生43名のうちは津田梅子たち、うん、5人の女性も入ってますね。
ほらあの人も言ってたよね、
うん、
あの水原希子
水原希子は当時は生きてないですね。
いやだ、やってた人いたんだよ。
どの時？
八重さんの時。
ああ、あれでしょ、大山捨松かな、大山岩尾の奥さんになる人ですね、会津藩士の、うん、そうですね、娘さん、
なんか言ってた、
そうそうそう、うん、いましたね。
で津田梅子は5000円の人でしょ。
そうですよ、
うん、さ来年、再来年、
再来年かな、
うん、もうゲットします。
新しい最近なんじゃないか、
新しい500円玉ゲットしました。
一回見た、
一回だけ、
うん、あ、もっと見た、
うち2回見た。
2回か、似たようなもんやんけ、うん、
で1個は金庫に保存して
ええー、置いとくの、
うん、
だって今後あれなんでしょ。
じゃあ令和3年が入ってるから、
綺麗なやつやった、
うん、まだ綺麗だった。でもう一個、あの前の500円も令和3年の、
あ、
結構な流通してるから2つセットで、プレミアつかないかなと。
つかねえよ
はい、残してありますが、
うん、
はい、100人以上で、
そうですよ、
行くの大所帯ですね。
大きいし、これだけのメンバーですよ。
オリンピック行くみたいですね。
オリンピックじゃスポーツ選手は別に海外行ったって国内には別に大した問題にはなんないけど、うん、
お、
木戸と大久保2年やで、しかも、
うん、2年も行くんですか、
足掛け2年ですかね、まあ、1年と10ヶ月ぐらいですけど。
だからそんな青函路がどうのこうのとか、
まあまあまあまあ、
なるんですね。
結構ね、当然反対もあったんです
けど、ね、よくこんなにいける予算が、明治政府
に、予算もまあもちろん金も無駄だっていう話だし、
ね、はい、うん、明治4年11月12日ですね、
うん、いよいよ、
はい、すごい晴天の日に、
うん、
アメリカ号、
はい、
で横浜から出発するんですね、
はい、アメリカの船ですね、
アメリカの船なの、
うん、
でアメリカ号っていうの、
いや、そのまま、まあ、まあ鮮明がたまたまね、うん、
へえ、じゃあな、太平洋横断するってこと。
そうです、
いきなり。
写真知らない？
僕スフィンクスの前で撮った写真、
それは幕末のあのヨーロッパに行ったそれこそあれでしょう、あの、
違う、ごめんなさい、あ、これマジでボケました
あれはそのあれじゃん、
え、あれでもスフィンクスも見てなかったっけ、この人たち。
ああ、まあまあヨーロッパから、まあ、スエズ運河通って帰るけどね。
あの有名な岩倉使節団の有名な写真じゃないの？
岩倉の有名な写真って、
なんかみんな並んでる写真、
これでしょ。
あ、これこれこれこれ
これだし、
これって、うん、まあ、本当にこれ岩倉使節団ってね、真ん中に岩倉智美が写ってる、
はい、
ね、5人ぐらい並んでる。
これちなみにアメリカで撮った写真ですかね。
あ、アメリカで撮ったんだ、うん、
ちょんまげまだあるでしょ。
あるね、岩倉。
アメリカで途中で、まあ後で話出ますけど、
はい、
途中で切り張ります、
ね。さあ、この船旅ですね。
はい。
ひどい船酔いに悩まされたそうですね。うん、これメンバーの一人、平田陶介さんって。
平田陶介は、随員かな、うん。
まあ、この使節団の、ああ、そうか、この100人中の誰かで一人ですね。
誰かって、まあ、
平田さん。
後に官僚でね、伯爵にまでなる人です
けど。船酔いを予想して、コンデンスミルクとビスケットを大量に準備し、ビスケットにミルクを塗りつけて食べていた。
うん、
同船同じ船の人々は、世が用意の
妙なるに感じ、
妙なるに感じ、
ついには世が勘を勘、空き勘、勘を開くごとに、うん、我もと争って指を染めたれば、用意の食料をたちまちにして欠乏せり。
何？船酔いした時は ビスケットに
練乳、まあ、食いもんも食練乳やんなコンデンスミルク、うん、まあ、食いもんも食えへんし、まあ、そもそもアメリカ戦だから食事も洋食なんで、まあ、多分しんどいなっていうのを考えたんでしょうね。
コンデンスミルクもビスケットも外国のもの
だ確かにね
何言ってんのこれ、
まあ、パクって食えるってことなんですよ。栄養価が高くて、まあ、パクッと食えるもんを用意しといた方がいいかなって考えたんじゃない。
練乳はうまいね。
練乳いちごって感じ
だな。なんか幸せな味だよね、
う
ん、
確かにね。甘いけどね。
まあね、あの今昔は噛んだっちゃうじゃん練乳、今ってチューブ
でしょ、ね、
あれダメだよねチューブの。
そうだ、
食べやすいじゃんチューチュー吸いやすいじゃん
吸うの
もうこう
やば
でしちゃうから、するぐらい食べちゃうから、
あ、うん、でもいちごぐらいかな。
今練乳って使います？
あんまりね。
だっていちごに練乳かける？今
そう、いちご狩り行ったら練乳くれるじゃん。
くれるけど僕かけない。
あ、そうな
の。だって今いちご甘いじゃん。
甘いけど、
うん、あれ酸っぱいから練乳だったでしょ昔のいちご。
昔砂糖かけて食ったよ、
ね、うん、砂糖。そう、 あといちご潰すさスプーンとかあったじゃん。
あったあったあった。
今ないよね。
あ、
うん、なるほど。でもこんな明治の初っ端に練乳なんてあるんだね。
まあ輸入品でしょうけどね多分、う
ん、それで持っていくんだね。
ちゃんとまあ用意のいい人ですね、うん
うん、はい。で、この行きの船内ではですね、マナーのお勉強をしたそうですよ。
うん、
ソップを吸うのに、わざと、
さじ音を
させ、皿を両手に持って、音を立てて、ぎゅーっと吸い込みては、舌打ちし、給仕には、大声で、式語のごとく命じた、
うん、
アメリカ風の大ビフテキが出ると右手にフォークを持って芋刺しにし口のあたり、
まあ、後編でいいんじゃない、うん、
後編に持ち生きて食い切った、
うん、
これが一等の出来で種々不行儀が演じられた、
うん
ね、ソップってスープのこと
ですよね。スープでしょうね、うん、
わざと音立てる、あれ
スプーンカチャンカチャンって言ってすくうて、
それ、
うん、サジの音でしょ、うん、食器にこうだからこうすってすくうんじゃなくてガチャガチャってやって、皿を両手で
持って
ズズズズズってすうて、
あそれってそれマナーな。
いやいや、だからこんなことをしてる人がいたって話でしょ。だからこれまずいって話で。
あ、そういうことで、日本、このメンバーの中にこんな。
ビフテキもブジュって刺して食いちぎる人がいて、これが一等ので、これでまだ比較的マシな人やって
る。これね、ビフテキも切らずに一枚ガッて刺して
る。ブジュって芋みたいに串刺しにして、食いちぎってる人がまだマシやっちゅう。
へぇ、やだ、信じられないね。お下品
で給仕に大声でおいってわけでしょ、皿持ってこないってわけでしょ。
こんなのアメリカに渡るまでに着くまでには、
そうそう、だからちょっとこれを勉強した方がいいんじゃないみたいなことが書いてありましたね。
あ、うん、そう、まあでもそうだよね、いきなりはできないよね。
まあ文君ね、味噌汁別にそうやって飲むもんだしね、
うん、ステーキとか、
うん、
ちゃんとナイフとフォークで食べるか。
どういうこと？お箸ってこと？
ね、うちだからステーキガーストとかさ、あれどこ行ったらもう一通り切ったら箸で食べる。
ああ、まあご飯が結構ね箸で食うのめんどくさいよね。箸じゃねえや、サジなの。フォークで。
あのさ、ステーキ切るときってさ、いろんなの持ってるじゃん。あのお芋さんとかさ、うん、あのミックスベジタブルとかさ、あれステーキ切ってるときにさ、ステーキがギュッギュッギュッギュッさ。動いてさ、そのポテトとかさ、鉄板から落ちたりしない？
ああ落ちたり悪い肉食ってますな
あ、そっか、そうだもん。そうそう、あんまり、もう一口サイズで切って出して
くれる方がいい。ナイフがスッと入る肉を召し上がってください。
さて、さて、アメリカに着きます。明治4年12月6日、 サンフランシスコにね、
到着します。丸1ヶ月ですよ。11月12日出発です。
本当だ。
ね、大変だ。
退屈だろうね。
ねえ、まあ、結構荒れるんでしょうけどね。
はい。朝日に照らされる金門海峡を見て、
うん、
景色麗し
と、はい、書いてありますね、うん、
で11時にこの12月6日の11時にモントゴメリー街グランドホテルに到着しました。
サンフランシスコの
ホテル、
ね、グランドホテルに到着。
これって何、事前に予約してるってこと？
そりゃそうでしょ。
どうやって予約取ったの？
電報は行くんじゃない？まあまあ当然誰か先発の人とか、もちろんアメリカ側ももちろんあのちゃんと突然来るわけじゃないから。
そう、100人分泊まるってこと？
そうでしょうね、貸し切りに近いんじゃない？いや
すごい、
うん、
はい。でアメリカ各地で熱狂的な歓迎を受けます、
うん、
伊藤博文の日の丸演説は大好評を得ました。
はい、
歓迎会で伊藤博文が演説、英語で演説したのね。
実際はね。
うん、で、明治以来の偉業を強調し、我が国の国旗の中央に転じた赤き丸型は、もはや帝国を封じた風浪？
風浪。
ろうそく？のように見えることはなく、将来は事実上、その本来の衣装である。あ、
本来。うん、合ってますよ。
で、昇る朝日のように前方にかつ上方に向かう気高い象徴となり、世界の文明諸国に伍して進もうとする象徴となりましょう、
うん、と実際には英語で、
英語でこういうことを述べたんですね、
うん、
どういうこと？
風呂ってほら知らん、手紙のほら閉じる
ときに、閉じるやつ欲しい、
溶かしてあのブチュってやるやつ、
うん、欲しいあれ、うん、
で結構丸い、なんだっけ、四角に丸の旗ってあんま世界にないじゃん。
ないんだよね。だ
ヨーロッパの人が見たときは、だからあれは風浪によく似てるって言って、
あ、はいはいはい、
ま、鎖国のイメージ、
うん、
日本っていうものをブチュってこう潰す、うん、まさに鎖国のイメージやった
よね、うん、
でもその伊藤はもうこれからは違いますよと、
あ、
これからはまさに日本が朝日のように登っていく、はい、その名実ともに象徴ですって言ってむちゃくちゃ受けたっていうのは本人の自伝ですけど、
あ、うん、アメリカでの初体験と卑猥の
習俗、
ホテルで小部屋に導かれ数人が閉じ込められた途端あっという間にドキンと動き釣り上げられた、
うん、
何ですか次のページなのか。手招きのまま鉄道馬車に乗る。さすが文明国。我々が歩いているのを見て馬車で案内してくれるのか。ややあって賃金を請求せされ、さては乗車賃を払うべきであったか。うん、何ですかこれ。これ2つ喋ったんだね。
別々。これは1つ目はこの本書いた久米国武っていう人、うん、まあ、彼も実際参加してますけども。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
これエレベーターですね。
あ、
初体験のエレベーター。
ああ、栄一さんも乗ったエレベーター、うんうん、あ、これがあっと思う間にドキンと動き釣り上げられた、
うん、
不思議な、なんかちょっと分かんにくい表現ですね。
で2番目はだから歓迎されてるからみんな親切心で馬車に乗せてくれて、
うん、
案内してもらえんのかなと思ったら、それはただ乗り合いの鉄道馬車で、
あ、
はい、金払えって言われたっていうんで、
あ、田舎もんですね。
ダンタクマ、ね、後の三井の総帥ですけど。
喉が渇いてシュガーウォーターと頼むとシガレットとバターが出てきた、
うん、
これは、まあ、よくあるね。
まあそうですね。
日本語英語と本場の英語発音がね。
この人だからもともと結構上位思想バリバリの人なんで。
安場さんでしょ。
そうそうそう、うん、だからちょっとまあそういう気持ちをほぐしてあげるためにヨーロッパ、アメリカ、ヨーロッパに連れてったんだけど、
うん、
でやっと覚えたての英語を初めて喋ったらこういう風になったんで、
うん、
もういきなり岩倉とかに泣きついて、もう帰りたいって言ったっていう。
わかるね。やっぱ言葉の壁とね、うん、文化の壁は大きいですね。女の衣装は、裾を長く引き、コーセットとかいう。
うん、
コルセットの
こと？コルセットね。
うん、階段や馬車に乗るときは、裾を踏まないように、夫が夫人の裾を持つ。
うん、
馬車に乗れば、膝掛けをかける。
うん、
座るときは椅子を引いてあげる。パーティーでも夫人がホストとしてお客をもてなし、夫は末席で給仕に指示する。ダンスでは男女が頬を寄せ合って踊る。我々にはいかがにも、
いかにも、
いかにも、日は、
わいせつ
を極め、女には鈍い風俗と認められた。
まあ、ゆるいってかな。
うん、彼らは自制力の微弱な成分であって、
性分であって、
性分であって、欲望と感情を露骨に表す、いかにも見苦しい風俗である。
種族である。
種族である、
うん。
うん。まあ、レディーファースト。
レディーファーストですね。で、ダンスでこう、頬を寄せ合ってっていうのを見ると、まあ、女に甘いなと。
ああそう、
男ももうそんな欲望むき出しのまま女性と頬を寄せ合ってなんてのは、まあ、自制心がないんだなと。
うん、でも向こうの人から日本の風俗見たらはぁって思うんだもん
ね。まあまあそう、でも侍から見ればそう見えるでしょうね。
まあフォークダンスでも恥ずかしいもんね。
ねえ、まあ日本人昔からそうなんでしょうな。
あ、ちゃんと踊れたフォークダンス、ちゃんと手握れた
握れたよ
本当なんかさ、
男同士もあったけどね、なんか順番の、
ね、奇数か波数ですよね。ね、はい。この頃ですね、岩倉智美は息子、何だこれ、
友貞、
友貞、
うん、
先に留学してたの、
はい、
に説得されてちょまげ切っちゃう、
うん、
こっから残切り頭になっちゃう。
お父さん恥ずかしいからやめてって言われたわけよ。誰もしてないでしょって。
他のメンバーも曲げ
切ってる。他はもういないですよ。曲げなんかも岩倉久下さんで頭固いから最後まで、いや絶対あんな残切りみたいな見苦しいの嫌だって言ってんだけど、先にアメリカ行ってた、まあ息子に、お父さん誰もしてないでしょって。
これが頭反ってたらね、別に番号共通でよかったかもね。
岩倉本当にあの久下さんだから、こんな茶筅みたいな
もんですかね。ね、うん、写真もそうですよね。
そうそうそうそう、
はい。アメリカとのね、条約改正、
これがね本命というか、
はい、
うん、
明治5年1872年1月20日ワシントンに到着します。
はい、
日本を経ってもう
11月です。2月
経ってますね。2月以上経ってますね、うん、はい。1月24日、ホワイトハウスで18代アメリカ大統領グラント。
これ出てたよね。
と会見。
うん、
国書を想定。
法廷。
法廷か。
法廷。
はい、うん、謁見の際に、岩倉大使が遺憾。
遺憾。服装ね。
服氏は、
したたれ。
したたれに、
体験。
体験。
うん、
もう要は、ザ、
岩倉はお雛様の格好ですよ。
あ、
で福士だ、大久保たちはあの今のなんだっけの鎌倉武士の格好ですよ。ひたたれ。
ああはいはい、
まあ、武士の正装ですよね。
あ、うん、そんなんで言ったの、
うん、だってそれは日本では一番の、
うん、そうなの、塩ビ服じゃなくてあんなじゃないの。
違うんです、まだ明治5年はそんな時代なんです。
それもいい見せ物じゃんね。
まあね、まあそれ辺が次の話につながるんですけど。
だってほら、千々岩ミゲルとかでもちゃんと洋装してね、ローマ法王とかにあったのにね。
でそういう人のやっぱり気持ちをほぐさなきゃっていうのが、まあやっぱり、まあ、結構やっぱ荒領事してあげんとっていうのがあるんでしょうな。
ね、まあ各地で熱狂的な歓迎を受けるね。森幽霊さん。
森有則。
は、この時は中米。
まあまあ、大使みたいなもん
です、ね、をやってたのね、
まあ、外交官ですね、
うんうん、で中日アメリカ公使、デロング、
う アメリカが日本に来てる外交官、これ一応ついてきてくれてはる、ね、うん、日本からずっと同行してくれてて、
アメリカ知ってる人たちも、
うん、
日米どっちも分かってる人がいるわけね。
一応まあまあお付きの人がちゃんと、うん、段取りしてくれてますから、
この森さんやデロングさんからは、
うん、
アメリカ側がかなり好意的であるとの情報、
うん、
で予備交渉でなく、条約改正までいけるのではないかと期待しちゃったですか。
最初はまあ、あくまでまあちょっとその条約改正の口、うん、入り口ぐらいいけりゃいいかなと思ったら、うん、だってほら岩倉とかジャパニーズ侍来たって、まあ、半分バカにされてるのもいまいちよく分かってないから、
いい見せ物だよね、
むちゃくちゃ歓迎されてるやんみたいな、
笑われ
て、でしかも外交官から結構アメリカがもういい感じっすよって言われたんで、
なんでそんなこと言うの。
いやまあ彼らなりのまあ読みはあったんでしょうね。あ、まあ、ただまあまあ、森って結構まあ浮ついた人なんだけど、
そうなん
です、ね、でまあ結構いけますねみたいに言われたら、うん、これはもう条約改正までいけんのちゃうみたいなな
んかおめでたい人たち
ですね。おめでたい、ここではデビュー戦ですからね、
はい、
うん、
2月3日からはワシントンの国務省で条約改正の交渉を始めます、
はい、
この時の国務長官がフィッシュさん、
はい、
委任状の交換をしましょうって言ってくるの？
はい。
じゃあ、いや、我々は常に日本の天皇の信任を受けているものであるから、別に委任状は持たずとも、これを持ったも同様であるから、ぜひ我々を信じて交渉を始めてください。バカですか？こんなんでいいの？世界の外交交渉のルールですよ。委任状のやつね、うん。うん。相手が日本語を知らないからと数十分間相談。
うん、
フィッシュは、一人、つれづれのあまり、鉛筆にて何やら、
しきりに、書き寄るのを投資すれば、
うん。
施設一行の綿棒、姿勢を描写せり。
はい。どういうことですか最後は。
ん？
これって委任状なんか別に日本はいらないんだよって言ってんの？
いやまあ本当は、いや世界の今でもそうや、うん、外交官が日本に来たら必ず、はい、その国の元首が発行した委任状っていうのを天皇陛下に出して、
うんうん、
でそれでお互いがその代表者だっていうんで話し合うわけじゃないですか、
うん
うんうん、でその日本が知らないからアメリカに行って、でアメリカ側はじゃあとりあえず信任状を交換しましょうって言ったら、うん、はみたいな話で、いやいや私たち天皇から信任されてます、大丈夫です喋ってくださいって言ったら、いやいやいやいやそういうことじゃなくて
かわいそう、
これルールなんでとりあえず信任状出してって言ったら、えっていう話で、日本語わかんないからこっちでどうするみたいな、信任状いるって言ってるけどって言って話し合うこと10分の間にフィッシュが紙で何か書いてるなっていうのを、うん、横から見たら岩倉の似顔絵描いてたっていう、
あ、落書きをしてたってことですか。そ う, そ う, そ う, うわひど、
うん、
だからガキンチョ相手にしてるようなもんですよね。え、これって森さんとかデロングさんは教えてくれなかったの、
ね、え知らなかった、まあ、デビューってこういうことなんだよね、
うん、急遽大久保と伊藤が日本に帰って委任状を取ってくる、
はい、
で6月にアメリカにこの大久保さんと伊藤さんは帰ってくるのね、アメリカ
に。4ヶ月無駄にするんです。
へー、これで条約改正してくれるの、
うん、するわけないじゃん。
だよね。
アメリカはこいつら話にならんわって話でしょ。
バカだ、バカバカだね。あ、そうですか。はい。7月、イギリス船オリンパス号でボストンを出発してアメリカを離れます、
うん、
この後ヨーロッパをぐるりんと回って明治6年7月に日本に帰ってくるわけね。
2年弱ですね、うん、
何しにアメリカに行ったの？ ったし、この後ヨーロッパでもちゃんとお話ししてもらえたの？
いやでもヨーロッパ行った頃にはもうちょっと気持ち切り替えて、まあ条約解散まあいっかって話。
ああそう現実を知った。
無理だよねって話で、じゃあもうできるだけいろんなものを吸収していこうって話に、
ま
あ
視察に
変わるわけですね。ある程度はね、うん、ちょっとこう切り替えていくって話。
じゃあアメリカってのが明治政府の本当の外交。
そうで結構ね読みがあったわけですよ。だ幕末ってアメリカが一番日本開国、
はいはいはい、
ね、ベリーラインクイグイ来たわけじゃないですか。でも結局そんなところアメリカ南北戦争始まっちゃうから、せっかく日本開国したら貿易とか全然できなくて、イギリスに貿易とか全部いいとこ持って帰ってるわけよ。だから日本側がアメリカにいい条件出せば、アメリカは当然悔しさがあるから乗ってきてくれんじゃねえのって言ったら大歓迎で、現地の外交官もまあまあ行けますってって言ってるから行けるやろうと思ったら、うん、まあこの手たらくっていうですね。
これは日本人、日本にいる人でどれぐらいこの手たらくは伝わってる？
いやだからほらこれ大久保と伊藤帰って4ヶ月かかってるでしょ。
うで、ね、
で国内で相当でもいい加減せよって話で、うん、帰ってこいと、
うん、
もうそんなことで無駄な金使うなよって話で、
う
ん、
そうだ
相当言われて、まあ、ようやく無理やり、まあ、委任状だけ取って帰ってくんだけど、
うん、だって交通費現代にも
つながるからね。そうですよ、ね、みんなエコノミーで行くわけじゃないですか。確か
で太平洋行ったり来たり
2年間ですから ね、
うん、だいたいさ、大河とかでもさ、うん、この辺もたまに描かれるけど、
はい、
だいたい行って帰ってきてる、行って、
まあまあまあ、
帰ってきて、あ、くたびれたみたいな感じのとこしか描かれてないじゃない？
うん、
うん、ひどいね。
まあでもね、やっぱりこの後やっぱ伊藤とか、大久保とかの活躍を見ると、うん、まあ随員でもね、さっきの人でも、
うん、そうね、
やっぱり後にはやっぱり官僚とか貴族委任とかなってる人ばっかりですから、うん、まあ、成果としてはね。
これ何？107人、
うん、
もうちょっと途中で脱落する人もいるかもしれないけど、
うん、
全部こう同じコース で、
そうです。留学生はもちろんそれぞれとどまっていくし、
そういうこと
か、他の人は一応基本的に、うん、まあ、多少出入りは大久保途中で帰っちゃったりしますけど、うん、まあね、まあ、お金では買えない価値っていうのはもちろんあるんでしょうけどね。
なるほど ね大変ご苦労さまで。
そうですね、
うん、結局こう開国して新しい国を始めるっていうのは大変なんだね、最初はね。
こっからですからね、うん、まだ明治5年ですからね、
うんうん、はい。ね、アメリカに行くとこの岩倉使節団のなんか痕跡は今はあるもんなんのかな。
あ、何？火とか、
うん、
ああどうなんでしょうね。
ちょっと恥ずかしいかな。
いやそんなことはないんじゃない。
はい、ちょっとアメリカの方情報お待ちしております。
はい、
さあお便り参りましょうか。
手紙、
はい、サイクルマンさんからいただきました。
サイクルマン、
はい、おもれきの皆様いつも楽しく拝聴しています。第73回正倉院展、
73回の正倉院展、ね、
はい、に行きました、
はい、
今年はラデンシタンの玄関や漆金箔への番、金箔
への番か、
うん、はい、白瑠璃の高槻などが展示されていました、
うんうん、
正倉院展に行くのは3回目ですが、いつ行っても見事な宝物を見ることができ最高でしたといただきました、
うん、
やってたんですね昨年。
やってたのかな、なんか限定でやってたのかな、ね、
ちょっとコロナが落ち着いた頃か、
まあ、秋か、まだ秋、ね、あのなんだっけ、人数区切ってやってたんじゃない、ね、その事前予約制かな、ね、
もう何でも予約もさ取るのめんどくさくない。
いやまあそうですけど、
ふらっと行って見れるのもいいとこもあるじゃん。
まあね、
うん、
ただまあ正倉院展なんかね、いつも込み込みよりはこっちの方がいいのかもしれないけどね。
はい、続いて埼玉のカルバンクさんから。
カルバンク、
はい、430回砂糖の回面白く聞かせてもらいました。砂糖が安価で庶民に普及するまでいろいろな代用品があったのですね。私は蜂蜜くらいしか知らなかったので驚きでした。 つい今はノンシュガーの表示に飛びついていますが、昔の人はダイエットなんて気にしなかったのでしょうね。調味料シリーズのお酢やみりんの回も楽しみにしています。ケリーさん、みなずきさん、今年もたくさん楽しませていただきました。来年もよろしくお願いしますといただきました。
うん、
この前蜂蜜専門店行ったんですよ。
ああ、ありますな最近。
で、そばの蜂蜜、
あ、花の種類ね、
うん、うん、あんなのあるのね。
あるあるある。
黒いの蜂蜜。
ああ、そうなん
だ。そば。黒っぽいの。で、やっぱちょっと風味が独特ね。
ああ、そう
なんだ。うん。なんか、あと、なんだったの、なんか花の種類で違うじゃん。
違う違う。
みかんの蜂蜜
とか。アカシアだとかね、うん、いろいろあります
な。聞くけどね。うちもいつもほら、スーパーで安い。
安物の蜂蜜はあかんで。
で、調味料で使うぐらいだから、その蜂蜜を、蜂蜜って何に使います？
使わ
ない。ホットケーキ？
はい。ネブラ
ぐらいでしょ。で、僕ね。
ホットケーキな。
焼き豚作るときに、
ああ。
その、ちょっと何日か、
ずるんじゃって、
つけるときの砂糖の代わりに蜂蜜っていうのを。
まあ、ちょっとね、まあ、甘みとコクは出ますわな、うん、確かに砂糖と
違う。それの時とかに漬け汁に混ぜるぐらいで。そう、
結局買ってもなんか2年も3年もずっと置いてある、
うん、そう、なかなか使い上手に使えないですね、うんうん、ね、またね、調味料シリーズやりたいんです。また調べときます。
おー、まだあんの調味料って。
でも、サシスセゾーあったんで、まあ、
他にあんな。
なんか、ないか、またちょっと、なんかやりたいなと思って。
あ、そう。
はい。次、アポロさんからいただきました。
アポロ。
はい。ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、はじめまして。いつも楽し、配信を楽しく拝聴しております。電車通勤のお供にちょうど良い長さとテーマで、特に妄想大河の斬新な切り口は大変面白いと思っています。12月初旬に思い立って特急火の鳥で名古屋へ出かけてまいりました。名古屋城でご当地グルメを楽しんだり、環状線になっている地下鉄に乗ったり、とても充実した一日でした。せっかくなので、なんであの時カフェも意気込んで訪ねたのですが、クローズされており、残念ながらおもれきグッズはゲットできませんでした。公式サイトにもアクセスできなくなっておりますが、閉められてしまったのでしょうかということですね。
うん。
ありがとうございます。あ、名古屋にね、来てくださった、行ってくださったんですね。
うん。
うん、名古屋城ね。
ね。
ご当地グルメ食べられる。
あ、なんとか、
なんとか横丁ってこと
ね。なんとか工事、なんとか横丁だっけ。
金シャチ横丁。
ああ、そうだそうだ。
そうです。うん。ね。あの、何食べたいんだろう。名古屋行ったらなんか必ず食べたいご当地グルメってあります？
あんかけパスタ。
あんかけパスタね。ちょっと賛否両論ありますがね、あれ。
あ、そうなの？
好き嫌い激しい。
へえ、私大好き。
絶対無理っていう人と。
無理？
うん。
なんで？
食べられないって。
へえ。
くどいとか
だ
った。
あ、そう、私大好き。
あんかけスパね、いろんな店あるんでね、うん、あの店によってあの、あんの味がね、違いますからね。
チャオが好き。
チャオは割と王道ですね。うん、まあ、ね、あのチャオさん、
あ、ヨコイもいいな。
ヨコイ、チャオはね、あの前行った時名古屋の駅ビルの
なくなったよね。
いや、あるよ。
嘘。
あ、引っ越した、あのね、
何とかビルジングの
横丁とか。あそこはもうないけど、うん、あの名古屋駅の駅ビルね、デパートあるでしょ。
高島屋。
うん。あの隣にもデパートあるでしょ。
松坂屋
もないけど、うん、そこのね、十何階のレストラン街に入ってて、
あ、そうな、え、あの、あ、
はい、窓側の席から駅が見下ろせる。
電車見えるの？
うん。
最高じゃん。
うん、
え、あの郵便局のとこはあれ横井だっけ？
いや、切手にあるのが横井
だった。あれ横井か。うん、あ、じゃあ横井が好き。
あ、そう、奥茶王が好き。
ちょっとスパイシーな感じで横井が好き。
ちょっとトマト風味が効いてるのが好きだなと思いますね。はい、ありがとうございます。あのグッズはおもれきのネットでも買えますので、またお願いいたしますね。 はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、おもれき2013@gmail.com。Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
はい。
ではまた、ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。